こんにちは。今日は、黒木陽子さん、F ジャパンさん、貝本明子さん、劇団遠征の役者さんたちですよね。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
なんと、2025年、8月22日から25日まで、はい、新しい演劇記念公演、30周年。
そうなんです。劇団遠征30周年記念公演を、行うことになりました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
これすごいですよね。なんかね、30年続いてるっていうのがすごいって僕は思うんですよ。
いやそうなんです。ただ、ここの、この3人はね、30年はやってないので、蓮行さんだけ今、劇団員で唯一30年やっている人 と。
劇団潔癖っていうのをやってて、っていう話を聞いたんですけど、それから変わって。
よくご存知で、そうなんです。今、京都大学の、まあ、公認サークルである劇団潔癖の前身団体を、まあ、蓮行が立ち上げまして、はい、まあ、2年で、なんか、まあ、喧嘩借りしたのか知らないで。で、まあ、プロの劇団を作るぞということで、劇団遠征を1995年ですね。
うん。
はい。
その時に黒木さんは、参加されてるんですか？
私は、その時、高校2年生でした。
そうか。
なので参加してないです。はい、
衛星が始まってから3年目とか聞いたんですけども。
そうですね。2年経って、私97年に入ったので、私がまあ、この3人の中では古株なんですけど、うん、そう、3年目に私が入ってきたって感じです。な
るほど。はい。山崎まさよしも30周年みたいです。
わあ、そうなんですか。京都大学に受かって、黒木さんが。
そうです、そうです。
これで、なんていうの、京都大学でブイブイ言わすぞと思って、なぜ劇団に？
あ、私ですか。私は、そうですね、なんかこう、腰掛け劇団みたいな。
そう思ってて。
そうなんですよ。私は就活してパッパッと辞めて、
はい、
神戸に帰ろうと思ってたんで、腰掛け劇団を探してて、でもどうせやるならちょっと、厳しいところがいいなと思ったら、その周りの人に、厳しいところは劇団遠征だよって言われたので、じゃあ劇団遠征に入ろうと思って入ったんです。
蓮行さん、なんて、若い頃は厳しかったっていう話を伺ったんですけども、そうなんですか？
そうですね、なんか厳しい、なんかやっぱりスポコン世代なので、そういう厳しさを、はい、想像していたんですけども、どちらかというと、はい、ほったらかされて、なんかいきなり大きい課題だけが降ってくるみたいな。あとは全部ほったらかしみたいな。で、なんかできてないとなんでできてないんだみたいな感じになるみたいな。
なんかリズムで来る感じですか？
そうですね、そうですね。はい。かなり、いろんな面に合わせていただきました。
受講のよりですか？で、三人と蓮行さんの僕が見たことがあるんですけども。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
三人さんは、韓国には行かれたんですか？
行きました。
行きました。
行きました。はい。じゃあ、ラスベガスは？
ラスベガスは、営業に神本だけ行って、他誰も行ってないっていう。
あ、神本明子さんが行かれた。
はい。営業だけで、まだ公演ができるかどうかっていうところは決まってないんですけど。はい。
僕の、友達が、ボストンにいまして、日本祭りっていうのやってるんですね。八代さんが、今代表を辞めて、なんか顧問かなんかなってるんですけど、ぜひ来てほしいとボストンが呼んでますよ。
ああね、本当に行きたいんですけども、今縁がね、
縁がね、
はい、
もうこのねラジオを聞いてらっしゃる方で、ね、ボストンつながりでわっさわっさと来い来い来い来いっていう熱が、
そうですね、来てほしいっていうこと、まだ
ボストン聞いてますよ、実にこのラジオ。それで、京都とボストンは姉妹都市なんですよ。それで、あと、大学がいっぱいあって似てるんですよね、京都とボストンって。
ね、その話私も聞きました。
宿なんかも、なんか大学生が、ちょっと里帰りしていない時になんか空いてるところが入れたりとか、結構ね、手はいろいろありそうなんですよね。
なるほど。
もう、円安でなんかホテルにまともに泊まると、1泊7万円とか平均しますからね。
そうですね。
ね、だから学生のふりをして、ハーバード大学とか、
ニットとかね。
大学のね、お金めっちゃ高いですけど、アメリカはね。
そうか。留学ついで。
うん。まあ、いつか行きたいなと思ってたら、なかなか行かないので、ちょっと具体的に。30
年経っちゃいましたから、あと次の30年の間に行きましょう。
はい、そうですね。
行きましょう。
いくつになるんや。
ファックさんはなんで参加してるんでしょうか、衛星に。なんで役者になったんでしょうか。
なんでなんでしょう。不思議です。
で
誘われたんです。
あ、誘われた、レンギョさん。
レンギョさんに。なんかフリーペーパーを書いてまして、僕、学生時代に連載してて、レンギョさんもそのフリーペーパーに連載してはって、
はい、
でそれの忘年会がありまして、フリーペーパーの。
はいはいはい、
で京都に帰る人が僕とレンギョさんだけで、
はい、
で、その電車の中で話題がなかったんで、40分ぐらい一緒に帰っていけなかったん
ですけど。いいですね、黙ってるのは。はい。
はい、なんで、レンギョさんも話題に困って、今度イベントあるけど出てみいひんかって思わず口を滑らせてしまったんだと思うんですけど。
役者やれへんか、自衛隊入らへんみたいな感じで。
そうですね。で、なんか行ってるうちにフェードインしていったって感じです。うん、
当時なんかね、レンギョさんしか免許持ってなくてって話聞いたんですよ。いかにも運転しそうなファック、ジャパンさんか。ジャパンさんが、もう、はい、もう、免許取るのに日本一時間がかかったんじゃないかと。
そうです。2年かかりました。
なんでそんなにかかるん
ですか。はい。2回再入所して、2年で取りました。
2回も。
それ、珍しいですよね。
そうなんです。
ようね、辞めなかったですね。一人、はい、劇団員で、途中で辞めた人もいたんですけど、
はい。
入所せずにね、
今は何か三人とも免許を持ってらっしゃる。
あ、そうです。
はい。は
い。や、なんか舞台やってると、で、免許いりますよね。なんか重たいもんが多いし。
そうですね。
最近でもそうでもなくなってきたのかな。なんかその普通免許で、乗れるトラックがどんどん小さくなってきて。
はい。あ、そうだね。
それもあって、もう、業者さんに頼もうかみたいになってんじゃないかと勝手に想像してるんですけど。
そうなんでしょうね。でも私たちが最近ツアーをなくなってツアーの公演をしなくなったので、
はい、
あんまりこう遠距離を運転することがね最近はなくなったんですけど、ね、昔は本当
そうなんですよ。だいぶ変わってきたんでしょうかね。1995年当初から今の劇団って
だいぶ変わりました、ね、
だいぶ変わりましたね。
何か灰皿が飛んでくるみたいな演出もなくなり、
演
習というか、なんていうの、練習中に、ガーッとなんかもう、ヒステリックなのもなくなり。
勉強はそっち側タイプではなくて、なんか、シーンとなって、で、言い訳から聞こうか。
そっちの方が聞くないですか。
自分的な感じですね、どっちかというとね、勉強さんは。
そういう感じでしたね。今は全然違いますけど。
能力とか大きい声出すタイプではないんですね。
奥六さんも演出やりますよね。
あ、そうですね。
ユニット美人。
あ、そうそうなんです、そうなんです。ユニット美人やるんですけど、私はだからすごいその連業を見て育ったので、反面教師として。
反面教師。
かなり腰が低い演出として。なんか台本わかりにくかった。ごめんから入る。
ああ。
になってしまいましたけど、まあどっちもね言い悪いありますよ、ね。
ユニット美人は今も普通に定期的にやってらっしゃるんですか。
定期的にではないんですけど、なんか気がついたら年に 1,2 回はステージに立たせてもらってるっていう感じ で、ね、次12月に韓国にまたユニット美人で公演に行くことに行ってました。
そうなんだ。あっち行ってブルーマなんてわかるの。
ブルーマはね。ならないかなと思うんですが、
ブルマを、まあ、プロフィールにブルマって書いたんですけど、向こうでブルマってわかるのかなって調べたら、向こうも韓国も、80年か90年ぐらいまでブルマ入ってたらしい
んです。あ、そうなんだ。日本のアニメのなんか影響があるから、もしかしたらわかるのかなって。ジャパンさんは演出やったりされないんですか。
やらないです。
やらない。やらないというのは、もう、役者一筋。
ああ、そうですね。なんかその、役者のために演出とか役者のために演出やった方がええんちゃうかと思って、
はい、
一度やったこともあるんですけど、
は
あ
は
あ、うん、その時に、しみじみ、あんまり興味がないかもしれないと思って。
それわかります。なんかこうしっくりこないってことはやらなくなりますよね。確かに。
はい。
え、上本さんは？
私もね、あんまり演出にね、演技がやっぱりすごく、俳優の演技を見たり、うん、自分で演技考えたり、その俳優さんと一緒に演技を考えるのは好きなんですけど、うん、総合的な演出をするのに、やっぱあんまり興味が持てないというか、ですね。なんで、やらないですね、演出は。
劇団エッセイでもう女優業、だ舞台女優、やるのがしっくりくる。
そうですね、まあ、俳優の視点で演出的なことも考えますけど、まあ、最終的にはもう演出に任すというか。
なんか面白い劇団ですよね。プロになろうみたいな。給料が出るとか。
そうですね。
そうです
ね。画期的な。
画期的だけどしんどかったと思うよ。
しんどかったですね。
しんどいですね。
今でもしんどい。
辛い話のが多い。
京都ならなんとなくそんなたくさんお金なくても暮らしていける学生みたいに。
東京とかに比べると、まだ、うん、はい、昔は特に我々がプロ化した時は、年俸120万を最低ラインっていうので、
10万円。
はい。月10万円。でも今は無理ですけど。
じゃあ、今というかその時でも無理なんじゃない、その時の方が無理なんじゃないかという。
20年前はね、なんかね、ギリギリ、バイトで大体10万ぐらいで、まあ、いけるか、みたいな感じの感覚ではあったんですね。
吉田寮に入ってみるとか。
あ、そうですね。なんか、そういう感覚で生きてた時代だったので。
まあ、なんか、うん、生活を甘く見てたところ
もあるよね。いやいや、もう、甘く見れないとやっていけないんですよ、女優男優。
本気じゃないとやっていけない、
ね。本気でしたね。
うんうん、いや、まあ、でも、よく続いたというか、蓮行さんが偉いのかな、みんなが偉いのか。
本当そうです。よく続けてきたなという感じですよね。蓮行が偉いなと。
次は、クラファンの話。